ご神君。一つ、神信心の亡き人は、親に功の亡きも、人の道を知らぬも同じことぞや。信心するなら拝むだけ、参るだけでなしに、信心の道を習い、行い、行じて、おかげの道を体得し、世の中のほとんどの無信心の人たちに教え導いて行かねばならぬ。導きの親になるこそ尊けれ、人も助かる、神も助かる。人も助かる、神も助かる。その人の助かり、どうしたら人が助かるのだろうかと、なかなか助かりがたい私どもであるわけですね。世の中に難儀がある。そのどうしたら人が助かるだろうか、私どもがどうしたら助かることができるだろうかと思います。その助かるということ、あるいは難儀ということ、今朝は新春記念の時に師匠が教えてくださる火の車、作る大工はなけれども斧が作りて斧が乗るなりという、そのあの見教えを改めていただきました。火の車、作る大工はなけれども斧が作りて斧が乗るなり、その難儀というのでしょうか、やっぱりこれは自らが作り出しているのだということですね。誰かが作り出しているのではない、それは自らの心の中に自らが作り出して自らが乗っているのだということになりますね。これは師匠がそれこそ心一つで全てを作ると教えてくださいます。だから心一つで全てを作るのだから、心一つで全てを壊すことにもなる。用心しなさいよということなのですけれども、まさにその心一つで全てを作るの反対の心全てで、失礼、心一つで全てを壊すという、その火の車、作る大工はなけれども斧が作りて斧が乗るなり、己の心で難儀を作り出しているということでもあると思いますね。自らの心の中に自らの心で難儀を作り出している。ではその自ら作り出す難儀をやめるにはどうすればよいのか。斧が作り出すという火の車を作らずに済むにはどうすればよいのか。師匠は、私の辞書には難儀という字はありませんとおっしゃっておられましたけれども、だからといって師匠の上にそれこそ病気がなかったか、いわゆる貧乏がなかったかというと、やはり旗から見るとあられましたね。旗から見て、なるほど病気災難というようなものがあるけれども、師匠の心の中には病気災難が終わりにはならなかった。それこそ旗から見たら火の車のように見えるけれども、 師匠の心の中にはそれはもう火の車ではなかった、むしろありがたい世界であったということになるのかもしれませんね。ですから例えば極端な話ですけれども、私どもはあのホームレスの方たちを見ると大変だろうな、早く抜け出されたらよいのになと思いますけれども、もしかしたら案外中にはそのホームレスの生活を楽しんでおられる方たちがおられるかもしれませんね。まあわかりませんけれども、そうかもしれません。はたから見たのではわからない世界、まあ心の世界があるということですね。ではどうしたらその心が助かることができるか、それこそはたから見て難儀だろうな、大変だろうなと思うようなことの中にあっても、心をそれこそ元気な心で助かっていくことができるか、まさに心一つで全てを作る、心一つで我が身を助ける、確かそういう見教えが教祖様の見教えにもありましたね。我が心で我が身を救い助けよという見教えでしたかね。そういうのがありましたね。自らの心一つで自らを救い助けることもできるということですね。心一つで火の車を作ることにもなれば、その心一つでそれこそ天の上までも昇る心を作ることもできる。やはり私どもの心一つだということですね。そこに行き着きますね。ではどういう心を持てばその助かることができるのか、いわゆる難儀な心から抜け出すことができるのか、今朝いただきますのは、まあこれはいつものことですけれども、自らの心を磨くということ、育てるということ、そこに焦点を定めることだと。このことによって心を育てよう、心を磨いていこうと、そこに焦点を定めたときに、いわゆる難儀からまあ抜け出すことができるというのでしょうかね。難儀性というのか、難儀だと思う心から脱却することができると、そのことがもう難儀ではなくなるわけですね。そのことによって心を磨くことができる、そのことによって心を育てることができる、このことによってまた一つ大きくなることができる、このことによってまた一つ豊かな心になることができる、いわばそのことによって泥の心を身につけることができる、天の心を身につけることができる、日月の心を身につけることができると、そのいわば心を育てることに焦点を定めるならば、今難儀だと思っていることが、いやこれは実は難儀ではなかった、このことによって心を磨くことができると、むしろ向こうへ押しやりたいような心があったものが、むしろそれがありがたいものとしていただけれるようになる、私どもがそのどこを目指しているか、師匠がよく 楽をしたい心に楽はなく、楽は先祖という心に楽があると教えてくださいますね。私どもがそれこそ人生の焦点、この世に生まれてきたその焦点をどこに定めてどこに向かおうとしているか、それによって今起こっていることから、今身の上にあることが難儀と見えたり、ありがたいものと見えたりするわけですね。それこそあれは何ですか、スポーツ選手ですか。スポーツ選手がよくまず走り込みというのか、よく走られますね。走って足腰を鍛える、そのスポーツを上手になろう、良い選手になろうという人にとっては、走るということがまあ楽しいというのか、何というのでしょうかね、せねばならぬこととしてすることができる、むしろその走ることによって足腰が鍛えられる、そこに喜びを感じるようにもなるのかもしれませんね。しかし一方、私どものようにスポーツに興味のないもの、じっとしておいた方が楽だというものにとっては、走れと言われたらもうこれは苦痛でしかありませんね。私どもがどこを目指しているか、どこにフォーカスを置いているか、それによってそのことが難儀であるのか、いやこれはありがたいことであるのか、ということが分かれるということですね。確かなところに、確かなところの人生の目的というものを認識して、そこに確かに焦点を定めるときに、もはや難儀が難儀ではない、これはありがたいことだったのだということにも変わってきますね。私どもの焦点がどこに定められているか、そしてどこに向かおうとしているのか、それによってその助かりの世界というのでしょうかね、助かり具合というものがまた変わってくるということでもありますね。大概の難儀というものは、私どもが自らの心を育てよう、自らの心を磨こう、それこそ天の心を、地の心を、日月の心を身につけよう、このことで泥の心をマスターしようと、そこに焦点を定めるときに、大概の全部とは言えませんけれども、大概の難儀はなくなるということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。